それでは今日も聖書をご一緒に読みしましょう。今日はヨハネの福音書の8章の12節だけ、8の12だけですから、ご一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。8章の12節だけをご一緒にお読みをいたしましょう。どうぞ。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく命の光を持つのです。ね、今日のお話の題は命の光を持つ。ね、今日皆さんどうですか。ご自分は命の光を持ってますか。ね、今日子供たちに聞いてみました。ね、今日みんな天国行ける、毎週聞いてるんですけどね、行ける、行けないかと思ってね、黙ってますよ、なんかあってねってすぐ分かる。大人もそうです。命の光を持ってますか。ね、聖書の話を知っていてもね、こう自分の心の中に、命を持っていないということがある。そうするとその人の心の中は暗闇に、ね、なってしまうんですね。で、私はね、ある教会で、お話しした後ですね、九州の方の教会だったと思うんですけども、その教会のね、もうメンバーになって一人の青年、集会終わりましたからね、一生懸命聞いて、おられる青年がいましたので、私はその人のところに横に行ってね、お話しした。あなたは心の中に精霊を宿していますかってね、もう何年もずっと来てるような顔でしたから聞いてみた。そうするとね、びっくりするような お答えだった、ね、精霊がいらっしゃるなんて聞いたことがありません。これエペソがまだここにいるななんて、エペソの人はね、バプテスマニファネの話だけ聞いてたんで、分かんなかったね、アポロがちゃんと教えなかったらしいんですけど、精霊がいらっしゃること聞いたことがありませんっていうのでね、私はびっくりしました。でそれからしばらくお話したんですがね、それからまた別の女性にちょっと聞いてみたんです。そうするとこの人はね、もう洗礼を受けて何年も経ってるんですけども、彼女はこう言った。先生、今日はイエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったというお話をされましたけどね、私は今日初めてね、イエス様が私の罪のために十字架にかかったっていうのを初めて知りましたっていうんで、これまた私はね、びっくり仰天しましたよ。あとは、じゃあ教会に来られて何年ぐらいになるんですかって、もう5、6年になりますですね。まさか今日は皆さんご存知じゃない人いないでしょうね。これは私はね、本当にびっくりしたんですよ。まあ口に出して言いませんでしたけど、来て何してたんだなんて思いましたね。教会の先生お話ししたんだろうなと思いましたけどね。ですから自分はクリスチャンだと思ってる人の中に、かなり多くの人々が今なお罪の暗闇の中にいるということがだんだん分かってきたですね。今日は皆さん、今ここでは闇の中にいる人いないでしょ。闇の中にいる人ちょっと手を挙げてください。上げにくいかもしれませんけど、足でも結構ですので、ね、これは大事なんですよね。自分の心が暗いのに命の光を持ってるみたいな顔しちゃいけない。絶対それ救われないですね。はっきりと命の光を持つことが大事なんです、ね、これは大事なんですよ。皆さん大丈夫ですよね。今日持ってるんですね。もうですよ、うなずいてください。はい、うなずくね、うなずくぐらいいいでしょ。手を上げろ、足を上げろって言うのは大変かもしれません。で、この12節を見ますとね、イエス様はご自分を何とおっしゃってますか。世の光って言って紹介されてるんですね。そしてイエス様を信じて従う者はご自分の光を、ね、命の光を分けて差し上げますよとこう言っています。このお言葉はヨハネの福音書の中の中心メッセージですよ。ヨハネの福音書の一章を思い起こしていただきますと、一章の四節、ちょっともう一度読んでみますかね。ヨハネの最初の出だしがね、これは、ちょっと四節をご一緒に読みましょう。ヨハネの福音書の一章の四節、どうぞ。この方に命があった。この命は人の光であった。つまり命と光、最初からスタートから命と光なの。でこの命は人に光を与えることができる命だ。そして4節、4章では 命の水の真理をお話になりましたね。6章では命のパンの真理を明らかにされた。そして8章では今度は命と光をドッキングさせている、ね、結び合わされてお話になっている命の光、ね、でこれ見ると光は命から出るんですね。命の水を飲み命のパンを食べるとその人は命の光を持つようになる、ね、なんかこのホタルみたいですね、命の水を飲んで命のパンを食べてお尻がピカピカ光るですね。あれから蛍光っていうね、蛍の光に蛍光塗料とかで蛍光っていう名前ね、そこ出たらご存知ですか、この蛍光灯だってね、蛍の光、窓の雪はないんですけどね面白いなと思うんですけどね。ですけども命の光っていうのはね、だから親子みたいなんですよ。命が光を生むね。ですからイエス様を心の中に迎えるとその人は霊的に道徳的に光の中を歩むように、実際にそう歩むようになるというんです、ね、さあイエス様は私は世の光ですと言ったんですが、世というのは暗いんですか明るいんですか。暗いんです。世はなぜ暗いんですか。難しいですか。光がないから暗いんですね。いや、その難しいこと考えないでください。まあ先生は難しいこと言うだろうなんて言ってね、意外と優しいことだったりね。光がないから暗いんです。で、この世というのは私たちが住む人間社会であり、そこにいる私たち一人一人のことである。もっと言えば私たちの心の中のことを言ってるわけで、この世というのはね、皆さんも先週いろんなニュースをお聞きになったと思いますがね、拳銃で人を撃ち殺すなんかどんどんどんどんね、トカレスとかポカレスとかなんていうのがね、なんかソ連か中国かどっか知りませんけどね、かと思うと強盗事件とかね、もう次々やってる。あの明るいニュースってのはないですね。ニュースってのは暗いものになってるんですか、相場がね。なぜこうなのかというと、これはね、その源である人の心が暗ければそのなすところ皆暗しね。あの皆さんの周りの方々ちょっとこう見回してください。まあ周りだと今日座ってる人にはなりませんけどね、ご自分の近くにお住みの方とか同僚とかこう今こうまぶたの中に重みを変えてごらんなさい。明るく希望に燃えていい人少ないでしょ、ね、一番暗いのが十分だったりしたらまずいですよ毎週ね、この暗いニュースが続くのは私は当然だと思いますよ。ね、光であるキリストが心の中にいらっしゃらなければね、光がなきゃ暗いのは当たり前なんです、ね、キリストのいない人、キリストのいない家庭、光はないですよ。絶対にね。外から見ると家族みんな仲良さそうに見えてるけれどもね、罪による恐怖とかね、死の恐怖とか、あるいは妬みとか争いとかね、そういうものがもう今露骨に現れている時代。私の子供の頃考えましてもね、私の家庭にはキリストがいなかった。暗かったですよ本当に。毎日ジメジメしてね、家族に光がない、ね、私の小さかった頃ね、親父と母親ですかね、毎日夫婦喧嘩やってる。よく懲りないでやるなと思う。皆さんのタコやんないですか、あんまり。まあ、小競り合いとかもありますけどね。小競り合いぐらいはしょっちゅうですか。小競り合いじゃない、こすり合いなんてのやってますね。で、だんだん今度ね、不思議なものですよ。子供が小さい頃は夫婦喧嘩よくやるんですよ。今から考えると。子供が大きくなるとね、夫婦喧嘩あんまりやらなくなりますよ。だんだん。今度、親子喧嘩。敵が違って分かりますか。そうなの、今度ね、子供が立てつくんですよ、ね、あ、立てつくって漢字で書けますどっちでもいいんですか。木偏に立てって書くんですね。あの、まあ、昔の盾はこう木でできてるんですかね。あの、まあ、もちろんこう銅板でできてるのもあるそうですけどね。しかしこのね、子供がだんだん大きくなるところで親子喧嘩の争いが絶えない。 で大体この子供の方が親に立てつく、まあ、親が子供に立てつくってのは聞かないですけどね。だからなんであの子供ってのは親に立てつくの好きなんでしょうね。一言言うと全部この立てつきますでしょ。あれどうしてそうなのかなと思うんですよ。揚げ足を取るしね、子供ってのは本当に。だから親も子供もね、父親も母親も自ら心を開いて明るくなることができないんですよね。みんな自己主張を捨てないから争い絶えないんですよ毎日。だから私小学校に行く頃ね、学校出て私行く頃まだ親父とおふくろうちの中でゴタゴタゴタゴタやってましたよね。商売してましたからね、あの品物を並べるところがあるでしょ、場所ね、そこだいいとか悪いとかなんてね、ゴタゴタゴタ、ね、そしてあっちに動かしたり、こうお客さん来たらどうするんだと思うんですけどね。ですよ、でも本当につまらないことでね、しょっちゅうやってんですね。商売やめちまえばいいんじゃねえかなって思ったことがあるんですけどね。あれ自己主張が大変ね。だから私のこう振り返ってますよね、私の家族っていうのは昔はこの世の縮図ですね、暗い光に満ちて毎日が明るかったんじゃないんですよ。皆さんのご家庭は明るいでしょ、さんさんと輝いてるでしょ、どうなんですか、輝いてますよね。いや無理やりのなんて言ってるような感じもしないわけじゃないけどね。でもあんまりね、私思い出すたびね、小学校の頃はね、なんか情けない気持ちでしたよ。親父とおふくろがうちで喧嘩しながらランドセルしょって、ランドセルと言いますかね、古いのしょって学校行かなきゃなんないのね。あのちょっとね、堤防のとこ坂がありまして、そこ登ってずっと行くんですけどね、そこ登って行く頃になるとね、もう今からやめてないかなっていつも思ってましたよね。ほんで帰ってみるともう続きやってないから結構やめてんですね。あれ何時頃やめてんのか分かんないんですけどまた夕方になるとまだね、あごたごたごたごたね、いや味噌汁がしょっぱいじゃない、しょっぱい、だいたい味噌なんでしょうが入ってんだからなと思ってね、ごたごたごたごたごたごたごたごたやってるんですよね。それで飲まない、食べないのかと思って結構食べてるんですね。やっぱり黙って食べないのよなと思いながらね。そんなもんですよね。でヨハネの3章の16節を見ると、神は世を愛されたと言ってるんですが、今度8章の12節ではイエス様は、ね、この暗い世の光となったとこう言ってるんですよね。最近この日本は学校のね、いろんな教育もこう進んできましたが、まあ、道徳の時間っていうのはありますか、ね、なくなったんですか。昔のこと忘れましたね。社会科の時間ってのはあるでしょ、ね、ちょっとやっぱ社会科の時間にやっぱキリストって出てくる、ね、そういうのでね、キリストについてね、ある程度教えられて、最近のね、私ちょっとアンケート調査見たんですけども、日本人のうちミッション系の幼稚園、小学、中学、高校、大学ですね、これ出る人がかなり増えてるっていう、まあ、日本にはそのミッション系の学校っていうのはかなり多いんです、そこを卒業したと、あのね、1割ぐらいいる、ね、今日1割ぐらいいますか、ミッション系の、ちょっと手挙げてみます、幼稚園でことを、2人いますね、1割、3人、ほら、結構、なんだあれ、ふさこさんもそうじゃないですか。4、5人いるでしょ。もう1割以上いるのも分かんないですね。結構多いんですよ。ね。ですから、なるほどなと思って。で、そこへ行くとね、ちゃんとこの、ちゃんとっていうか、イエス・キリストとは誰かとかね、キリスト教について多少学んでいる。ね。だからアンケート調査で、イエス・キリストとは誰ですかっていうね、項目があった。そんなのでね、学校で学んだ通りの人ってことや。書いてある。すごいなあ、学校で勉強してこれね、今の人の書き方ってのは面白いと思いませんか。私なんか学校でどういうふうに学んでるのか知りたいですわね。学校で学んだ通りの人とかなんて書いてあるんですよね。じゃあ分かんねえじゃないかな、何言うね。中にはね、人間の罪を背負って死んだ方とかね、神とかそうやって書いてあるっていうのがあるんですよ。つまり、まあ、来れない人はある程度知ってるんですよ、日本人今はね。昔とくらい違いますからね。1割ぐらいの方は、もうキリストって誰なのかっていうのを知ってる。ところがそこで終わっちゃってる。学校で教えられたところで終わってる。ですからね、私たちが、イエス・キリストは人間の罪を背負って十字架にかかられたんですって伝えましてもね、来れない人々はどう思うかって。まだか。 と思うだけだって言うんですよ。でそれは前にあの宗教の時間で習ったとかねということで終わってしまう、ね、あそれは、ね、知ってる知ってる学校で習ったからでこれで終わってしまうって言うんですね。だから全然ね興味も関心もね驚きも示さない知ってる。だからカエルの顔に水ペットかけるのと同じでね全然か感じない感じますかね。キリスト神様ですよ知ってる、ね、私もねあの福井の大臣のお話ししたりなんかするときに先生私知ってます聖書持ってます読んだことがありますどこ読みましたか忘れましたけどそんなのないよね読んだって言うんだから忘れなんか感想がありますけど全然何もないいつ頃読んだんですったらだいぶ前学校行ってた頃なんでねそう読んだうちに入らないですよ。ですから私たちはイエス様は人の罪を背負って十字架にかかった神じゃダメなんです記載する時にはねイエス様あなたの罪を背負って十字架にかかれたんですよとはっきりと個人的に結びつけた話しなきゃな、ね、この世の人々はいろんな知識を持っているイエス様に対してしかしね自分が闇の中にいる自分の罪自分の恐怖自分の苦しみがそれがキリストによって解決されるとか知らない限り本当にはイエス様を求めようとしないんですよ。自分が解決されるということをね気づかない限り日本人ってのはねどうもその頭で考えることばっかり覚えることばっかりです、ね、私は、ね、あのミッションスクールであんまりね聖書を教えたりするのよくないなと思う。どんなに正しいことを教えてもそれはね試験のためにしか勉強しないからです。宗教の時間のためにねキリストは神であり人ですなんて書いて丸もらうためでしょ、ね、自分が信じるためじゃありませんからね。この間もあるミッションスクールのね、学校から電話かかって、まあ、教会の、名簿を作ってるんですけど、ここでいいでしょうか、神長屋から、降りて歩いて何分ぐらいですか、なんで聞いてですね、いちいち質めんどくさいなと思うんですけどね、去年の通りで同じですよ、なんて言ってね、聞こえてませんからって言って。ですけどね、本当に自分の罪が解決されるんだというところにつながっていかない。私たちは実際に自分がどのような暗闇の中から救われて光に入っていったかということを証ししなきゃいけない。ね、イザヤがイザヤ書の51章の一節で言ってるでしょ、ね、あなたが切り出された岩、掘り出されたかな、思い、ね、どういうところから自分が取り出されてきたか、どういうところから救われてきたかということをお話しないと全人類の罪を背負ってた。これは学校の勉強と同じなんですね。もう彼らはすでに知っている程度のキリストを伝えてもこの世の人は見向きもしない。本当にそうですよ。なぜこの人々はね朝この日が出るのご来光なんて言って拝むんでしょうかね。私の親父がねずいぶん前ですけども朝日に向かって手を拝むと心がすがすがしくなるって言ってましたけど、ね、どうしてみんなそんなふうに思うんですかね。富士山なんか登ってご来光なんてねご来光もねえあったもんじゃないけどもうまじまじ出てくるんですか。古いですよあれ新しくない。それはね暗闇の中にいる自分を照らしてくださる経験でしょ。真っ暗にいるからねこの太陽が照り出してきてそれで自分を照らし始めるときにすがすがしいっていう感じをするんで、ね、そういう単純な感情経験でもね人はね太陽に向かって手を合わせてるんですよ。私たちがしなければならないことはキリストについての知識を教え込むことじゃなくて神のこの闇の中にいるところの人の心の中に神の光が照り輝くということですよ。この経験がない限り誰もキリストに振り向こうとはしないんですね。じゃあこのキリストの光はどこにあるのか、どこから照り輝くのか、ね、太陽どこから照り輝くんですか。東の空からなんて言いますよ、ね、明け染めて。ではキリストの光はどこから照り始めるんでしょうか。やっぱり東の空ですか。それは皆さんクリスチャンの魂の内にあるキリストからでしょ。皆さんの心の中からですから私たちは内に命の光を持っていなきゃならない。 光は必ず許しを与えますよ。光は必ず平安、希望、喜びを与える。光はいつもそうですよ、ね、お年寄りに聞いてごらんなさい。夜は長いって言いますよ ね。だからこの世の人はね、光を持っている人と出会ってキリストの光を見出すんです、ね、今日皆さんがキリストの光を十分持って生きているとね、必ず皆さんに出会う人はその光を見つけ出しますよ。みんな暗闇にいるんですから、ね、特にね、自分が闇の中にいるということに気づき始めている人はわずかの光でも目さとく見つけ出すんです、ね、で自分が闇の中にいるなって気づき始めてる人ってのはどういう人かというと、ね、例えば心に虚しさを感じているとかね、自分は孤独だなとかね、そういうふうなことを心に感じ始めてる人ってね、自分が闇の中にいるってことを感じてる、そういうものですよ。そういう人は目ざとくね、ろうそく一本の光でもね見つけることができるね。心に平安を失ってる人は私たちのうちにある平安を鋭く見つけ出します。これ間違いない。で見つけたなら素直にすぐに求めればいいけどね、なかなかそうはしないんですよ。二の足三の足踏んでるね。最初は躊躇してるんです。しかしね、やがてたまらなくなって自ら求めるようになります。お前だけも、お前だけ言っとれとかね。たまには教会でどんな話するんだ、クリスマスってなんだ、ケーキ食うのか、だから、ね、七面鳥ってあれどうすんだとか、なんとかいろいろ聞きながらね、だんだんと心開く、ね、だから私たちは人の前で光を輝かさなければならない、ね、イエス様は私は世の光ですとおっしゃいましたね。このキリストを自分の内側に宿していれば必ず光を人の前に輝かすことができるようになる。光というのはそういうものですね。光を持っていれば必ず外側に出てくる。さてイエス様は私に従う者が決して闇の中を歩むことがないと言いました。この決してというのはイエス様キリストを信じてキリストに従いながら闇の中を歩むってことは不可能だと言ってるんですよ。決してというのはできないということですね。命の光であるキリストを私たち自分の内側に持ちながらね、闇の心、闇の生活をすることは不可能、できないんです。だからイエス様を信じていると言いながらね、闇の生活している人というのはその人は光を持ってないんですよ。光持ちながらね、闇を歩くことはできない、ね、キリストを内側に宿してそういう生活をすることはもうできないって言ってます。これ決して、ね、でこれはね、私のこれまでの生活を生涯から考えましてもね、イエス様を信じる生涯というのはそういうものじゃないってことも確実な証ができます、ね、まあこれはイエス様を信じるようになってからかれこれもう25年ぐらいになりましたけどね、まあ、それまでいろんなことが起きました。一文なしになったことは何回かありますけどね、あの文なしっていうのは結構楽ですね。楽ですよ。あまり戸締まり心配することもないしね。そうじゃありませんか。お財布落としたって大して入ってないしね。あまり首振らない方がいいですよ。でも私もね、もうなけなしの万年筆を買ったことあるんですよ。ここにね、刺して。で、バスに乗った。ぎゅうぎゅうでね。見たとき、気がついたらね、ないんですよ。で、冬でした。だからね、なんかセーターかなんか着てたと思うんですね。それこれはこう向こうの、ね、セーターかなんかくっついちゃったらしいんですね。だからだってもうバスに乗って探したってダメですよね。なけなしのペンをね、どっかの人の背中かなんかくっついていっちゃった。しばらくペンが買えませんでしたけどね。ですけどもんなしって楽ですね。まあおかげで大病はしませんでしたけどね。風邪ひくぐらいはちょっとやってます。まあしかし心に光が消えたことは一度もないですね。確かにイエス様を信じた生涯は光が消えない、ね、私がどういうふうにして闇の生活から抜け出したのかといえば、光であるキリストを受け入れて信じた、それだけです、 で信じて従ってきたからですよ。イエス様はこう言ったんですよ。あなたが信じるようにあなたになると言われました。確実です、ね、自分が本当に光の中を歩みたいと願っているならば、どのような人でもキリストの光を持つことができるんです。誰でもできるんです。俺はダメだろうなんて思う必要ない。誰でもできる。喜びと平安の生活をしたいと思うならね、誰でもできる。だからね、皆さんね、あつまんないな、虚しいなとかなんて言い方ありました、ね、あと喜びを経験したいですか、ね、希望を持っていきたいですか。できますよ。教えてあげていただきたいんですね。できるんです。どうしてできるんです。ここに約束がある、ね、どんなに光が照り輝いていても、自分が光を得たいと思わなければね、暗い雨雲の中に閉じこもっていると光を得ることはできないんです。ゴキブリとモグラは光を見えない。あのモグラ目があるの知ってますか。目があるんですよ。使ったことないんですよ。もうそりゃそうでしょうね。潜ってるんですから。あの目がありますよ。でもあれ役に立たない。今の人もそうですね。あの真っ暗闇の中では目あれ役に立たないでしょ。ね。ゴキブリはね、もう太陽に照らすと3分ぐらいでひっくり返って死んでしまうんですね。モグラもそうです。下ゴトゴトゴトゴト張ってるでしょ、ね、木の根っこかじったりしてる。本当に光を求めれば光を得られる、ね、どんなに光があってもそれ求めない限り得られないんですよ。ここでこう闇の性質についてちょっとお話しておきたいと思うんですが、闇には光がないんです、ね、ですから光があればすぐに分かることでも、闇の中では手探りで探さなきゃならない。この間ちょっと停電になったことあったでしょ、ね、ありましたでしょ。この間うち、ね、ある時皆さんどうしました。ろうそくつけましたか、ね、私なんかああいう時はねじっと座ってますよ。どうせ最近の文明の世界でそのうちすぐだろう。家内が下また暴れてはいないですけど、ろうそくがどこだここだなんてね、見つかってくる電気ついてる、はーいと待ってね、私はね、さっつってあえてゴタゴタゴタゴタやることないですね。じーっと座ってね、そのうち着くよ、休憩休憩ね。どうダメだったら張ってて寝ればいいですからね。あえてゴタゴタやってるとね、変なとこね、私もこの前このね、こうパーン振り向いたらね、ここにメガネにぶつかっちゃってね、そのもうほらメガネのこのフレームも壊れましたけどね、すごいしばらく頭がねすごく痛かったですよ。思いっきりあるでしょ、外バーンとぶつかってね。な、皆さんあんまり真似しない方がいいですよ。本当にあれだ、まあこっから向こう飛んでてしまうかもしれませんね。あんまりね、その手探りっていうのは危ないですね。霊的な意味でもそうで、闇の中にいる人というのはいつも真理をあれかこれか、こうすれば幸せにならないか、こうすれば何か喜びがないかって手探りなんですよ。ね、これは闇の中で手探りしたってあんまりいいもの見つからない。ね、あの潮干狩りに行くでしょ。そうするとね、我ら素人は腕まくりしてズボンも小まくし上げて手を入れてね、で手探りってあれですね。それやると砂ばっかり。ね、クロードの人は違いますよ。水中メガネみたいな持ってきますね。それこうやってね、なんかありそうなところへ行くと熊手みたいなダバーッとね、だからゾゾッと言って取っちゃう。その後我らが行ってね、膝まで託し上げて、この1個あった2個あったなんてね、かわいいもんですよ。手探り、正しい理解とか判断を下すこと、これはこんなんですね。光の中に来ればすぐに分かることが闇の中では分からない。聖書に何書いてあるか、キリスト教って何だろうか、イエス様って誰なんだろうか、いくら町の本屋で手探りしてもダメですよ、ね、教会に来るとずっと早く分かる、ね、イエス様を信じないで聖書を読むよりイエス様を信じて読む方がずっと分かる。手探りじゃないからね。闇の中の手探りより光の中の方が正しい判断が得られる。これは誰でも当然ですから、誰でも光が必要なんです。私たちは心に光を持つことによって真理を悟る理解力が与えられますね。 そして心の豊かさ、温かさ、優しさとかいろいろありますけどね、全部光を持つことによってですよ。あのね、だいぶあったか、あの暑くなりました。皆さんのお宅でも冷蔵庫お使いですか？お使いですか？冷蔵庫の中からも例えば麦茶とか出すとどうです？あったかいですか？え？冷たいでしょ？ね、まあ、冷たいのは結構なことですけどね。暗い冷たいとこ入れてあるからですよ。ね？日の当たるところにサンサンとか輝かせる。ね？光のもとでなんか人間はね、心は温かく豊かにならないですよ。平安とか希望、これは無理なんですよ。闇の中に閉じ込めておいてね、何か希望、何か生きがいを、何か、そんなの無理。ね、このカビが入って当然なんです。光はその前に障害があると遮断されてしまう。ね、暗闇がすぐにできる。この前ちょっとお話したかもわかりませんがね、前に聞いたことない人あるかもしれない。私学生時代3人ぐらい友達がいた。ドイツ語の時間、今でも思い出しますよね。これ寝てるんですよ、真ん中の人間が。で私がね、これ寝てるよって、ドイツ語になると寝るんです。それでね、2人で相談してね、メガネかけてその、私もメガネかけてたんですね、ノート切ってねもう笑ってんですか、うまく何も言ってないのに。これ女神のこの大きさに切ったんですよシャーってやってね、合わせて。で寝てる時ってこう眼鏡こう垂れてるでしょ、ね、垂れてるんですよ。寝てる。で私とね、向こうがこっち側で、私こっちでね、そーっと入れたんです、ね、それで叩いてね、起こしたんです。パッと目開けるでしょ、前が見えないからビクッとびっくりするわけ。どうなったかと思ってね、そしたらみんながね、ゾーッと見て、お前どうしたんだってね、ね、みんながね、まあ、楽しい時間を過ごしましたけどね彼も怒りませんでしたけどね、よい人間も悪いんですからね。ですから、だから紙切れ一番でね、前見えなくなっちゃうっていう、ね、皆さん10円玉あるでしょ、あのこの10円玉、この、まあ、器用な人からこの目玉のとこパコッとこ入れてごらんなさいもう前が見えない10円一枚で世界は真っ暗ですよ。まあ2枚いりますかね、本当にそうですよ、世界真っ暗、光は遮断される、ね、その小さな罪がね、そのちょっと一枚の紙切れがね、全部光を遮断するんですよ。こんなの大したことないんです。それを全部遮断してしまう、心の中に光を失ってしまう、喜びも失うでしょ、豊かさも失う、全部失うんですよ。罪は、その罪がキリストの十字架によって許されて取り除かれる。だから大体人間ってみんなこのぐらい簡単なことだと思ってるんですよ。それが自分をね、惨めにしていくんですよね、本当にね。だから私たちは暗いということは、それは自分の罪を持ったままで生きてるということなんですよ。心の中に喜びがないとかね、虚しいとかっていうのは、メガネで言えばこのメガネに紙切れにたまま歩いてるんです。これはこのまま歩いたらどうなりますか。もちろん私はね、その友達がね、あの悪かったな、ごめんよ、だけどお前寝てたけどちょっと辛かったんだと言いましたけどね。でも彼はそのままここで貼り付けたままずっと、ね、生涯過ごしてないですよ、その後すぐこの野郎なんて言いながら撮ってですね、言ってましたけど、すぐ撮れるんですよね。これこうやってこうやってやること撮れるんですよ。その簡単なこともし撮らないでいったら、彼は大変大きな事故を起こすんです、ね、ですからそういう自分に気づくことから始めなきゃならない。自分の本当に姿に気づくっていうのはね、難しいし、ね、こんな話があるんですがね、百獣の王ライオン、彼がね、たてがみを振り立ててね、そして大きな口を開けて獲物に飛びかかろうとした。まあこれ作り話なんですけどね。でふと横を見たわけですよ。だいたい横見ないんですけどね、そういう時は。でも、まあ、物語ってそうなってです。ね、獲物に向かってガーッてやってる時も横なんか見るわけないんですけどね。横見ると自分の姿が見え、影が見えた。いかにも怖い、恐ろしい影だったんで、ね、もう、ね、いかに自分が恐ろしい獣かってことにね、気づいて彼は獲物を取らないで、こそこそと逃げ帰った。作り話、嘘ですからね。大体そんなにね、ライオンがね、ガーってやってる時横見てね、自分も反省するのは絶対やらない。人間だってやらないでしょ、ガーってやってる時は。どうです？終わりになったでしょ？絶対反省しないですよ、そういう時はね。 しかしまあ話によれば恐ろしい姿に自ら震えて獲物を残して去ったって、これ作り話ですね。だ皆さんね、ご自分が血相を変えて怒ってる時ね、急いでそのまんま帰らないでですよ、鏡のとこにですよ、急いで行くんですよ、帰って思ってなかなか難しいですけどね、鏡のとこに行くまでに変わっちゃうんですけどね、顔の筋肉の引きつり具合とか目のつり上がり具合とかね、そのまんまですよ、カーッとなったまんまスーッと言って忘れないでね、まあそういう時誰かが親切に持ってきてたね、お母さんこれ見て、あなたのたてがみなんて、ほんとこの後にたてがみ立ってるかもしれませんよ、後ろがファーッと見えてるからね、私はライオンじゃないなんて言うかも分かりませんけどね、私誰でもね怒りたくなる性質って持ってるんですよね。ある人はソプラノで吠えてますよある人はアルトでね、ある人はバスかもしれませんけどね、まあしかし不思議なように人間っていうのは夫や妻や子供とかね、とにかく他人の姿を知ることは容易なの。すぐに他の人っていうのはね、まだたてがみ立ってるとね、わかる、自分のたてがみってわかんない、後ろ側ですからね、自分の姿ってなかなか見つからない。どうしてそう分かんないのかというと、知りたくないからですよ、ね、これが自己中心点ですね。で今日はねちょっとこの自己中心を違った風にねお話してみたいと思うんですよね。まあ家族が一人や二人ではできないんですけど、 4,5 人いるとしましょう、ね、4,5 人いるとできるんです、ゲームです。みんな手をつないでください、お部屋の中でね、手をつないで輪ができるでしょ。これだけ見ると、なんか難しい、むつまじい、一家族みたいですね。さあ、ここからゲームですがね、自分を中心に他の家族を振り回してみてください。そうです、何が起きますか？ね、そのまますぐに壊れてしまうでしょ？ね、自己中心というのは、その愛と信頼の交わりをね、みんな壊してしまうものなんですよ。家族は 4,5 人で、自分を中心にして相手を回すとしてもらうと、もうこれ絶対手なんか握ってられなくなりますよ。ね、足やらがもうタコのようによじれてね、最後にタコ結びになってしまいます、ね、しかしもし皆さんの家族の中心にキリストという方がいて、ね、一人一人の心がそのキリストに引きつけられてほんでお互いが手を結んでいると、これはね求心力ってのが働く、ね、おそらく習ったでしょ、理科の時間に求心力の反作用は遠心力、それで電気洗濯機の脱水装置とかつくんですよね。でも難しい話はいいんですよ、別に電洗濯機はどっちでもいいんですけどね、とにかくみんなが心をイエス様の方に中心に向けられてぐるぐる回るとね、バラバラにならないです。あのピンポン玉にこう紐つけてこうグッと回してごらんと分かりますよ。私はね、そうやって考えるとね、この宇宙を創造された時に神様は自己中心的に作らなかった。てあのこの太陽系ご覧なさい、ね、神中心スタイルで作られてますよ、ね、みんな中にはね自己中心スタイルのやついるんです、流れ星とかってやつ、ね、あっちぶつかりこっちぶつかり何十年に一回しか来ねえとかね、ああいうのは自己中心、ね、特にこの人間が作った人工衛星って自己中心ですね、上がって落っこち上がって落っこちてくるんですよ、しょっちゅう軌道修正なんかしてますけどね、あれは私たちの姿ですよ、ね、皆さんどっち側のスタイルですか、自己中心の生き方とか神中心の生き方、ね、こういうの見ますとね、創造された神様のね素晴らしさって分かるんですね。もし私たちが自己中心の輪の中にいながらどんなにバベルの塔の家を建てても光を得ることはできない、ね、この間ある教会のね教会じゃなくて名古屋の近郊のね教会の先生が書いて話があったんですけどね、名古屋 の近くはまあ、10年ぐらい前まではねまだちょっとこう町外れの田舎っていう感じだったっていうんです。ところがここ10年ぐらいの間にもうこの大学生のためのマンションがねもう今と違うんですよ、昔の大学生と違う、昔はベニヤ板の仕切りで3畳とか4畳半とかなんでかとねもうなんか細かく切って、学生を押し込むってねまかない月なんて言ってもねなんかあったんですけど、まあマンション仕切りです、マンション、それからそのすぐ近くにね豊田市って言うんですか があって、そこはこのなんてあのトヨタ自動車の関連会社の社員がドーンとこう次から次へとこう広がってきてね、でとうとうその周りは、そういう社員の住宅とかアパートマンションがダーッと立ち並ぶようになって、急速にねベッドタウン化したって言うんですよ。でそうするとそれまではケロケロケロケロ会社が会社じゃなくてカエルが鳴いてたのね、会社も鳴いてるんでしょうけども、カエルが鳴いてたのがベッドタウン化するとね、坪数千円だったのが坪数万円、坪数十万円とどんどんどんどんなって、お役所さんがね、要するに何ていうんですかね、あれ土地なり金っていうんですか、どんどんなってくると、今度親戚家族みんな不審状態になる、財産隠してんじゃないか、ね、お互いに親子家族みんながお互いに腹の探り合いして、だんだん信頼関係なくなってトラブルが多くなる。で金持ちじゃなくな、金持ちだけじゃなくて、そういう近所に住んでるお金のない人まで巻き込まれて、不思議ですね。ないのに心配することないんじゃないかと思うんですけどね。不思議ない人笑いますけど、ある人笑いますよ、こうなると。それでね、それから教会に来られる人も多くなって、へえ、そういうのでね、だけど悩んじゃうんですね。それまではケロケロ泣いてたね、周りがどんどんどんどんそうなっちゃう。ね、だから、必要以上の富をね、と繁栄を持つと、人の心は互いに噛み食らうようになるんだっていうことをね、まあおっしゃってましたけども、まあ、自己中心が本当に露骨に現れてくる時代ですね。だから皆さんがね、財産をお持ちになってごらんなさい。すぐにね、子供や家族がみんなお互いにね、食い争うようになりますよ。共食い、共食いっていうんですかね、するようになる。イエス様は、私に従う者は決して暗闇を歩むことはないと言ったんですね。これはね、お金や財産を得るために生きている人のことじゃない、ね、イエス様を信じてそれに従っていくということですね。光を得ようとするならば、こういうこの生き方をやめなきゃならないね。最後にイエス様は、私に従う者は命の光を持つのです。この従うと持つという言葉は継続性を表す言葉ですね。従うとか持つというのは、ね、でこれは私たちの人格の中に、ね、道徳とか生き方、生活、果てはどういう家庭とかどういう障害を築いていくかということすらこれを意味しているんです、ね、本当にキリストに従うことを目的にして生きるということは大事なことですね。皆さん、この命の光を失ったら、私たちはどんな地位と財産を持ってもね、これ生ける屍、ね、ずいぶん昔前ですけど、あのツタンカーメンとかなんとかのね、ミイラとかがこう評判になったことありますでしょ。皆さんミイラ見たことありますか。ミイラないですか。ミイラってかっこよくないですよ。あの例えば私のミイラだったらね、メガネ目玉が粉なくなっちゃって、これはもうね、なんていうんですか、もう干物みたいな、あしゃーってね、あの、とろろ昆布ですか、あんなのがべってべーんとこなって、ちょっとやるとでもこう、とろろ昆布みたいになっちゃうような感じになってですけどね、あれに金の王冠かぶせてね、全然立派じゃないです。私たち、命の光を失ったら、そういうのと同じ、ね。どんなにかつて有名なツタンカーメンだったって。ね。心に不満と妬みと憎しみと不安、虚しさ抱きながら、どんな意味ある生活ができるんでしょうか。どんな大きな家に住んでたとしても何の幸福もない。イエス様はそういう人を見た時に、羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れていると言われたんです。皆さんは命の光を持たない人の心がどんなに悲惨であるかって知ってるでしょうか。心ガーンと閉じてしまった人というのは、これはもうどんなことがやっても光を得ることができない、ね、ここでもう少しね、この従うと持つということを話したいと思うんですがね、イエス様は命の光を持つ条件として、私に従うものと言われました。皆さんはイエス様がどんな方かもよく知ってると思うんですね。でもそういう知識はサタンも持ってるんですよ。悪魔だってイエス様は誰かってよく知ってるんで、知識持ってだってダメなんですね。私は毎週教官にね、行ってるというクリスチャンから相談を受けますがね、昨日もあれの相談を受けましたけども、まあ、相談ってもんじゃないですね。もう静かに受話器置かなきゃなんないような相談。しかし、 毎週教会に来るというクリスチャンなのに、私も命の光が欲しいんです、どうしたらいいんですかって聞く人が多いんです。光がないんですね。イエス様は私に従いなさいと言いました。こういう人はある時イエス様を信じて受け入れたんだろうと思うんですよ。その後キリストの言葉に従う続けなかった生活を、ね、だから相変わらずまだ再びね自己中心の生活に舞い戻ってしまう。かすかに得た命の光も失われてしまうんです。そして闇にまた帰っていく。ですから皆さんがイエス様を信じたら、ね、必ずそれは一条の一筋の命の光が差し込んでくるはずです、ね、しかしそれは皆さんがキリストにとどまり続け、具体的に生活において自己中心を捨ててイエス様に従っていくときに命の光は保つんです。どんどん増えていく、ね、しかしキリストの態度、私たち心を閉ざして自己中心の態度を取るとね、先ほどのお話ありませんけど直ちに暗闇になるんです、ね、心は暗くなる。しかし皆さんがキリストに従い続けるとこの命の光は増し加わってくる。二つほど聖書の言葉を読んでみましょうかね。まず最初にダニエルの12章の3節。ダニエル書12章の3節、預言書ですよ。12章の3節をご一緒に読んでみましょう。ダニエルの12の3、そこをご一緒に読んでみましょうか。どうぞ。思量深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は世々限りなく星のようになる。大空の輝く太陽のことですね、のように輝くようになる。もう一つ読んでみましょう。箴言の4章の18節。箴言の4章の18節、詩編の次に箴言というのがありますから、4章の18節をご一緒に読んでみましょう。いいですか、短いところですから。4章の18、箴言の4の18、はい、ご一緒に読んでみましょうか。義人の道は明け物の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる。最初は私たちがイエス様を信じて歩み始めた時は、これは明け物の光。明け物の光ってのはどういうのかご存知でしょ。どんなものですか、さんさんと輝いてんですか、明け物の光は。あ、先生そういうふうに反対だなんでね、子供たち理屈が分かんないことよく言うんですけどね、まだ明け物の光ってのはまあ本当にまだ薄暗いんですね。しかし1時間2時間3時間で例えばほどなくそれはどんどんどんどん明かりを増していってマイルのようになる、ね、私たちはイエス様死んでた時はね、これはこの夜明けの星みたいにまだそれほど明るく感じないんですよ。だけど私たちがそこからいくらかずつでもね、イエス様を信じて従っていくと真昼のように、真昼に輝きに到達したら誰でも光を分かるでしょ、はっきりと、ね、そういう風になるって言って、この同じ経験をヨハネはヨハネの第一の手紙の一章の7節で言ってるんですね。そっちの方もちょっと読んでみましょうかね。今日は前半だけ読みたいと思いますが、ヨハネの第一の手紙の1章の7節の前半だけをちょっと読んでみましょう。いいでしょうか。ヨハネの第一、1の7、前半だけを読みします。どうぞ。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、そこまでね。これは何言ってるのかというと、洗礼を受けて時間を経てば命の光が増し加わると言っていないんです。だけどクリスチャンの人はね、そういうふうに誤解してる人は非常に多いんですよ、ね、聖書はそう言ってない。信仰生活20年30年50年を送ったら光が増し加わると言っていないんです、ね、だからね、命の光を持っていない人が教会の中にたくさんいる。それはイエス様に従っていないんですよ。イエス様はこう言って、私に従ってくる者はと言ったんですね。今日幸いに皆さんは命の光を持っていらっしゃるということですがね。さあ、皆さんの光は昨日より今日明るくなってますか、ね、今日より明日もっと輝くんですよ、ね、ですからもう一度私たちイエス様が自分の心の多さを占めていてくださるかどうか、ね、自己中心になっていないか、
皆さんの目玉に10円玉が入ってないか、紙切れが眼鏡にかかってないですか、ね、
ね、この眼鏡なんてのをよく見るとたくさんこのなんか油とかですねゴミとかこうくっつきますね。そうするとだんだんこれ見えにくくなります。だから私はもうしょっちゅう眼鏡拭いてますけどね、目の玉も拭きますけど、目の玉もこうなんかいろいろくっついてますよ。だんだん年を取るとくっつくんですよ。これだから目玉こうしてね取る、ピンセットかしでピンセットでやります。だんだんとこう目がかすんでくる、ね、私たちのこの自己中心がこうある、そのわずかなものがね全部見えなくしてしまう。一度お帰りになったらね、新聞紙で結構こうやってこう、この眼鏡のね、こういうところ置いてこう見てごらんなさい。こうやって向こうが見えるかどうか。ね。その一枚の紙がね、なんと、ね、光をシャットアウトするってこと。これを覚えて、ね。この小さな一枚の紙がね、光を遮るってことを忘れないただけ。私たちは、そのこと、そんなことぐらいで光はなくならないだろうと思うんです。それが光をなくするんですよ。ね。イエス様を信じて、キリストに従う生活。それは命の光を与える。そして与えるだけではなくして、ね、真昼のように輝くようになると言ってる。真昼のようにね。どうぞこの言葉をね心に留めさせていただきたいですね。1週間これから過ごさせていただきますけども、毎日毎日光り輝いてね、どんどんどんどん光り輝いて、ね、生活を営ませていただきたいと思うんですね。イエス様に従う生涯っていうのは必ずそういう風に変えられていきます。どうぞ信仰を持って歩ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして、賛美をお歌いして締めくくりたいと思います。私に従ってくる者は暗き内を歩みます、命の光を持つのです。天の父なる神様、今日こうしてあなたがもう一度私たちに命の光を持ったら、イエス様あなたに信頼を置いてあなたに従っていくように、そうすれば与えられたところの命の光ますます輝いてくるとあなたは約束くださいました。私たちは光を輝きたい、そう思っております。しかしどんなにそう思ってもそこから私たちが出て行ってあなたに従わなかったならば、その光はさらに輝かせることは不可能であります。また今なお闇の中に多くの人々がいますが、彼らにも私たちの光を見せることができるよう、心に自分は暗いなと思っている人光を求めております。私たちの内側にある光を示させてくださるようにお願いいたします。そうするなら気がついてあなたを求めて光を求めて集まる方々がさらに起こされるようになります。どうぞ主が導いてください。今週の旅路にあなたが私たちを導いてくださるよう、イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美をご一緒にお歌いしましょう。527番をご一緒にお歌いして締めくくりたいと思います。主の言葉の光のうち、ご一緒に歌いましょう。527番。
主の言葉の光のうち、行く者の心に主は親しく宿りたも、ただ君に任せよ、任せて従いなば、主は長道を祝したかは、御顔の笑み輝くとき、雲は皆消えゆき、惑いもなく恐れもなし、ただ君に任せよ、任せて従いなば、主は長道を祝したまわ、主は我らの ためにかわり、みなせをいたまえば、重荷もなく、憂いもなし、ただ君に任せよ。任せて従いなば、主は長道を祝したまわ。ならすべてを捧ぐるとき、主は恵み豊かに、喜び持て満たしたまわ。ただ君に任せよ。任せて従いなば、主は長道を祝したまわ。
どうぞ命の光を持って、今週も歩んでいただきたいと思います。必ず周りの方はね、光を求めて生活しておられますから、光を発見していただけると思います。それではこれをもって締めくくらせていきましょう。ありがとうございました。